It is indeed a privilege to be with you this morning and to open God's Word together. I've enjoyed my friendship with your pastor, and we were in many seminary classes together studying the Bible.
皆さんの先生と、友情を交わすことができることというのは私にとっても素晴らしい特権であり、多くのクラスを共に、取ってそして学びました。
It's great to see his commitment to teaching God's word and to leading the church faithfully.
彼の御言葉を解き明かすというその決意とそして教会を正しく導いていこうとするその献身さというのは私にとっても大きな励ましであります。
And so I'm thankful for the opportunity this morning to open God's word and share it with you.
ですから皆さんと一緒に今日こうして御言葉を開いて皆さんと共に分かち合うことができることとも感謝しています。
I would like to take us to Philippians chapter 3 and read verses 12 through 14 for you this morning.
皆さんと一緒に今日はフィリピの手紙の3章の11節から14節までの箇所を一緒に見ていきたいと思います。
Not that I have already obtained it or have already become perfect, but I press on so that I may lay hold of that for which also I was laid hold of by Christ Jesus. Brethren, I do not regard myself as having laid hold of it yet.But one thing I do, forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus.
そこでこういうふうに記されています。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。
It should be the goal of every believer in Jesus Christ to desire to become like their Savior.
イエス・キリストを信じるすべての者にとって、キリストに似た者になるということというのは目標であります。
Paul has made reference to theA progress of the gospel, the way that salvation works in our life in the first chapter of Philippians.
パウロはこの手紙の最初の章で神様のこの救いの技というのがどのように私たちのうちに働くのかということについて話をしていました。
He acknowledges to us there that salvation is a work of God.
そこでパウロは私たちに対してこの救いというのは神様の御業であるんだというふうに教えます。
It was not something that we did for ourselves.
それは私たちが自分自身のために何かしたことではなかったのです。
And it is there that Paul expresses in verse 6 of chapter 1 that he is very confident that God will complete this work that he has started in us.
そしてそこでパウロが私たちに1章の6節のことを教えることというのは神様の働きであるがゆえに神様が働かれて始められたならばその働きは必ず神様が完成してくださるんだという確信を持つことができるということです。
Each person that has exercised faith in Jesus Christ can be sure that God has begun working in them and that He will bring us to perfection.
神様を信じるその決心をした者たちに対して神様はその働きを始めたがゆえに必ずその働きを完成させるその時をもたらしてくださるんだというんです。
That can bring great joy and encouragement to our heart to know that one day we will stand before God and He will have made us perfect, mature.
このことというのは私たち信じる者すべてに対して素晴らしい希望を与えます。なぜならば、いつの日か必ず私たちは神の御前に立って、完成した者、成熟した者として、主の御前にいることができるからです。
In the chapter 3 of Philippians, Paul expresses the importance of our being involved in this process.
そしてパウロはこの3章のところで、この神様の働きに私たちがどのように加わることができるのか、その加わり方というのを私たちに教えてくれます。
In the verses preceding the ones that we're focusing on this morning, Paul expresses to us the importance and the greatness of truly knowing Jesus.
パウロは今朝私たちが見ていこうとするその節の前のところで私たちがどのようにこの働きに加わっていくのかその働きをしていくのかというその重要性というのを教えてくれています。
The idea of knowing Jesus is not just having information about him.
それはキリストを知ることであるわけですけれどもこの知ることというのは単にキリストに関する情報を得ているということではありません。
When he says that he wants to know Christ, he means an intimate personal relationship kind of knowledge.
パウロが私は主を知りたいんだと言ったと、その知るという言葉というのは、個人的な非常に近いその関係のことを表しています。
He means that it is someone who puts into practice the relationship that they have with Jesus.
パウロが言っているのは、主とイエスとのその関係というのを自分の生活の中に実際に表していく、そのような関係であるんだと言います。
Beginning in verse 7, Paul expressed how important this relationship was.
7節のところからパウロはこの関係について、それがいかに重要なのかについて話をしています。
He had been willing to lay aside or to give up all of the religious confidences that he had had previously in Judaism.
パウロはこれまでユダヤ教のうちに持っていた宗教的な様々な特権、様々な成果、そういったものというのを全て横に置いても構わないんだという話をするんです。
He had given up those religious credentials for the sake of Christ.
キリストのためならば、私はそのような宗教的な特権というのを横に置くのは全然構わないんだと言います。
He didn't hang on to those confidences from the flesh because they would get in the way of his relationship with Christ.
キリストとの関係の邪魔に、妨げになるがゆえに、彼は今まで持っていた自分の力で成し遂げてきた様々な事柄を横に置くことを疎まなかった。
He also describes the surpassing value of knowing Jesus Christ.
そして、パウロはそれ以上にはるかに素晴らしいキリストを知ることのその喜びというのを話をしています。
キリストを知
ることのその素晴らしさというのは、彼が今まで得てきたユダヤ教のうちにあって、得てきた様々な特権や地位というものよりもはるかに素晴らしいものであるんだと彼は言うわけです。
He finally summarizes that act of giving up those credentials by saying that he had suffered the loss of all things and he had changed his opinion about those religious credentials. He viewed them as rubbish, as refuse and trash.
これまで彼が持ってきた様々なその宗教的な特権、その知識、そういった築き上げてきたものというのに対して彼の考えが変わったことを彼はまとめて、それらのものをすべて捨てて、それらのことを私はもうゴミのようなものだ、チリアクトだと思うんだというわけです。
When he measured those religious acts that were true of his life and compared them to knowing Jesus Christ, they were worthless and knowing Jesus Christ was of ultimate value.
パウロはそれまで彼が熱心に生きてきた様々な自分自身の成し遂げてきた成果というものとキリストを知ることの素晴らしさと比較したときにそれはあまりにも大きく差のあるものでありキリストを知ることの素晴らしさがあまりにも偉大であるがゆえにそれらを今まで自分が求めてきたことを捨てても構わないと言ったんです。
And so he emphasized that relationship with Jesus Christ with the phrases, the idea of for the sake of Christ and knowing Christ and that he may gain Christ.
それゆえにパウロはそのような事柄をまとめてキリストを知ることであり、キリストを得ることであるんだという話をします。
He culminates this description in verse 9 when he describes the imputation of God's righteousness into his own life.
そしてそれらすべてのことを要約して、パウロは9節のところで、これがキリストの義というのが私に与えられているんだと、神によって与えられたんだという話をしたんです。
He realized that there was no way that he could earn any righteousness on his own behalf.
パウロが言うのは、自分自身の力で自分のために義を神の前に勝ち取ることはできないんだと言います。
The Bible describes that when man tries to earn his own righteousness, it is like filthy rags.
聖書が私たちの教えることというのは、人間が自分の力で義を得ようと生きて一生懸命その行為をする、その行為というのは、神様の御前では、汚れた衣のようなものだと言います。
God is not impressed with our forms of righteousness.
神様は私たちが考える自分たちの義では、決してそれを見て素晴らしいと思わないんです。
Even people that may do good things do so with wrong motives.
どれだけ人が良いことをしたとしても、神様の前でそれは正しい動機によってもたらされません。
But when we exercised faith in Jesus Christ, God did something amazing in our life.
けれども、私たちがキリストのうちに信仰を持つときに、神様は私たちの内側に非常に不思議なことを話してくださったんです。
On the cross, He took our sin and placed it on Jesus Christ.
十字架の上で神様は私たちの罪を取り除いてくださって、その十字架にかかっているキリストにつけられたんです。
And he took the righteousness of Jesus Christ and gave it to us.
そしてキリストの持っておられた義を私たちに与えてくださったんです。
So that we can have a righteousness that is not our own. We did not earn it.
それゆえに私たちが私たちの力で得たものではない義というものを私たちが得るようにしてくださったんです。
But the only way that God can do this is if we are in a relationship and are found to be in Jesus Christ.
けれどもそれを神様が私たちの上になしてくださるためには私たちがキリストとの関係を持ち私たちがキリストのうちに存在するものになってなければいけなかった。
When we find this description of God giving us a righteousness that was not our own, we always find that phrase of being in Him, in Jesus.
聖書の中でこのように私たちが自分のものでない義というのを神様から与えられたという概念を見るときに、そこには常にキリストのうちにというその概念というのが加わっています。
One of the most concise verses in Scripture is 2 Corinthians chapter 5 and verse 21 that describes how God took our sin and placed it on Jesus.
このことというのを非常によくまとめている箇所というのが第二コリントの5章の21節に出てきます。これは神様がいかに私たちの罪を取り除いてくださり、そしてキリストの義を私たちに与えてくださったのかを要約しているんです。
It says that he made him who knew no sin to be sin on our behalf so that we might become the righteousness of God in him.
そこにはこのように書いてあります。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって、またはこの方のうちに神の義となるためです。
And so when God looks at us, He sees us in Jesus Christ and He sees the righteousness of Jesus Christ on our behalf.
つまり神様が私たちを見るときに、神様は私たちをキリストのうちに見てくださって、それゆえに私たちはキリストの義を受けたものとして神様見てくださるわけです。
Verses 10 and 11 of Philippians 3 describes the path that we are now on once we have placed our faith in Jesus Christ.
そしてフィリピンの手紙の3章の10節11節ではこのように私たちがキリストイエスに対する信仰を持ったがゆえに辿っていくその道を工程をパウロは記しています。
The goal again Paul emphasizes is the idea that I may know him.
ここでも彼が目標としていること、目指していることというのは、私たちに伝えようとしている強調点というのは、私がキリストを知ることなんだということです。
And then he describes the depth of that relationship because, as I said earlier, it is not about having knowledge about Jesus Christ.
そしてパウロはこの10節11節の中で、先ほども話したように、この知識というのがどういうものなのか、その関係の深さというのを私たちに教えてくれます。
But it is actually having an intimate relationship with him and a partnership and fellowship.
それは単なる情報を得ることではなくて、私たちが親密な関係を、親密な交わりを持つことにあるんです。
He describes that with several phrases in these two verses.
パウロはそれらのことをいくつかの表現によって10節、11節のところで表しています。
The idea is that he may know him and the power of his resurrection.
ここで言われていることは、私はキリストとその復活の力を知るんだということです。
And our desire is also to know the fellowship of his sufferings.
また私たちの願いというのはキリストの苦しみに預かることも知ることです。
And it is to be conformed to his death.
そしてキリストの死と同じ状態になるんだということなんです。
And the result of that kind of knowledge and relationship is that we will attain to the resurrection from the dead.
そのような願望とそのような実際の歩みというのが何をもたらすのかというと、それが死者の中からの復活に達するということなんです。
To truly know Jesus Christ is to be like him in all of those aspects of his life.
その本当にキリストを知っているということというのは、キリストが体験されたこのような事柄というのに、本当に私たちが深い関係を持ち、その交わりの中にあるということを指しています。
It is to be conformed to him with a partnership with him and a fellowship with him.
私たちがキリストに似たものとなり、キリストと共に全てを分かち、キリストとの交わりの中にあることを表しています。
But you may find that in many ways you're still unlike Jesus Christ.
けれども皆さんは、ひょっとすると、ありとあらゆる部分においてキリストに似たものではないとおっしゃるかもしれません。
The scripture speaks of this righteousness of Jesus having already been placed upon us.
聖書は私たちにこのキリストの義というのが私たちにもうすでに与えられているということを教えます。
And what we call that is a position of being in Jesus Christ and having His righteousness.
それは私たちはキリストの義を得て、そしてキリストのうちに立場として置かれているというふうに表現します。
But Paul also recognized that there was still a war waging within him.
けれどもそのような立場を持っていながらも、パウロは私たちのうちにまだ戦いがあるんだということを言い表しています。
We find the description of this conflict and this battle in Paul at the end of Romans chapter 7.
この自分自身の戦いに関して、パウロはローマ人の手紙の7章の終わりのところでそのことを告白しているわけです。
As he comes to a conclusion of a discussion about how we are to live within the context of this righteousness that we now have,
パウロがこの私たちが得ている義の生涯というのを送らなければいけないという話をしていた後で、
Verse 21, he acknowledges that he still sees that there is a principle that evil is still present in him.
21節のところで、ローマ7章の21節のところで、パウロは、私のうちにまだ悪が宿っているというその原理を見出すんだというんです。
And he acknowledges that he has placed his faith in Jesus and he wants to do what is good.
パウロは自分がキリストに対する信仰を持っていて、キリストが望むことを行いたいと願っていながらも、
And he knows that within the most intimate inner, motivations of his heart, that God has made good.
また、彼が持っている心の奥底にある心からの動機というのが神様が変えてくださってそれを良いことをしたいと願うものであるということが分かっていながらも。
But he sees that there is still a waging war in his body that's tugging him towards sin and not being like Jesus Christ.
けれども体の内にあって、肉の内にあって、彼の中には戦いがあって、罪の方へと自分を引き寄せるそのような戦いが彼が体験しているんだということを告白するわけです。
He concludes that chapter with a great exaltation of Jesus Christ because he knows that he has been set free from the captivity of sin.
その中でパウロはこのローマの7章をまとめるにあたってキリストを讃える言葉で終わります。なぜならばこのキリストが私たちを罪の束縛から完全に解放してくれた方だからです。
And yet he knows that he is still on a path during this life to become conformed to the Jesus that is his Savior.
そのように解放、完全に解放されていながらも、パウロがよくわかっていることというのは、この地上にいる間、私たちは神様が願っているそのキリストに似たものとなっていくというその過程の道というのをたどっているんだということを知ってたんです。
And so on the one hand, he had the righteousness that was from God by faith.
一方でパウロは神様が与えてくださった義というのを信仰によって得ているんだということを確信していましたが、
He knew that when God saw him in Jesus Christ that he was righteous and declared righteous.
つまり神様がパウロのことを見たときにキリストのうちに彼がいたがゆえにいるがゆえに神様は彼を義と認め義であると宣告してくださっています。
But he was still on a path in this life to become conformed and to live in consistency with that new life.
けれどもこの地上の生活においてパウロはその宣告されている義、与えられている立場上の義にふさわしいキリストに似た生涯を生きるというその過程の中に置かれているんだということです。
And it is in verse 12 of Philippians chapter 3 that we find the three insights to help us set us on a course to reach our goal to be like Christ.
そしてこの12節のところからパウロは私たちがその目的をに到達するために目標に達するためにどのようなことをしていかなければいけないのかそれを助ける方法というのを3つ私たちに教えてくれています。
That first insight that Paul gives us is that we must have a humble dissatisfaction with where we are at in our spiritual life.
パウロが最初に言うことというのは、私たちが霊的にどのようなところにいるのか、どのような位置にいるのかということに関して、常にへりくだった不満足を持っていないといけないというんです。
Paul expresses this truth in verse 12 and then repeats it in verse 13.
このことをパウロは12節、そして13節で繰り返しています。
He first expresses it by saying, not that I have already obtained it or have already become perfect.
パウロは12節のところで私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありませんと言います。
And then he repeats it again in verse 13 with a more personal note when he says, Brethren, I do not regard myself as having laid hold of it yet.
そして13節で今度はもっと個人的な呼びかけを持って繰り返すんです。兄弟たちを、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。
Paul did not consider himself spiritually mature and completely perfect in Christ yet.
パウロは自分自身のことを霊的に成熟したものであり、キリストに似たものとして完成したものであるとは考えていなかったんです。
He had not arrived at the goal yet.
パウロはまだゴールに到達しなかったんです。
He expresses he hasn't received the prize.
パウロは自分はまだ得ようとしているもの、その栄冠を得ていないと言います。
He is, possibly countering the false teaching by some who suggested that they were already perfect.
パウロはひょっとするとここである偽教師たちが言っていた、私たちはもうすでに完全なんですというその言葉に反応するかもしれません。
They walked around with a spiritual arrogance suggesting that they were perfect and already mature and no longer sinned.
彼らはそうやって教えていた彼らというのは、霊的な高慢さに包まれて、私たちは完全であるから、もう罪を犯さないんだと言って歩いています。
But he expresses here in a rather personal way the idea that Paul, even I, Paul, have not attained to this perfection yet.
けれども、ここでパウロは非常に個人的な呼びかけを持って、私、パウロでさえもまだ全く足りないんだということを人々に訴えかけているわけです。
There's also something else that this relationship that Paul had reveals to us. It's encouraging to the discouraged Christian.
このことというのは非常に落胆していたクリスチャンたちにとっての励ましの言葉となります。
There may be times in your Christian life when you don't feel like you have successfully lived like Jesus.
ひょっとすると皆さんのクリスチャンの生涯の中にあって、私はキリストのように成功を収めたクリスチャンとしての生涯を送っていないと落胆したことがあるかもしれません。
You may be discouraged that you have not been able to live more like your Savior.
皆さんの救い主のように生きることがないことに落ち込むことがあるかもしれません。
But Paul is trying to encourage us here that if he has not arrived, how much more we need to not give up in our quest.
でもパウロはここで私の伝えることというのは、もしパウロがまだ到達していないとするならば、一体私たちはさらにどれだけそのために一生懸命努力して生きようとしないといけないのかということなんです。
Paul expresses that because he had not arrived, it caused him to continue to strive to become more like Jesus.
パウロが言うのは、私はまだ到達していないから、だからもっともっと一生懸命そのことを目指して生きていかないといけないということを教えています。
This humble dissatisfaction caused him to keep pressing on.
このへりくだりのうちに見ることができるこの不満足さ、その不満足さというのは、パウロがもっともっとやっていこうというその動機を作り出していたわけです。
If we can adopt a humble dissatisfaction with our life, it should cause us to continue to go to the scriptures and to devote ourselves to knowing Jesus better.
もし私たちがパウロと同じようにこのようなへりくだった不満足さというのを私たちのうちに持ち続けるならば、私たちはもっともっと御言葉に行って、もっともっとキリストのことを学んで、もっともっと私たちがキリストに似たようなものとなりたいと、そのような願いを増やしていって、増し加えて歩んでいくようになるでしょう。
In the, these verses, Paul draws on the analogy and brings our mind to the idea of a runner, an Olympic runner.
このようなセクション、このセクションにおいて、パウロは競技者のイメージを頭に描きながら話をしています。オリンピックの競技者のような。
It helps us to understand by bringing something that we're very familiar with in our culture, in our world.
私たちの文化においても、私たちの世界においても、私たちに親しみがあるそのようなイメージを持って、私たちに励ましを与えてくれるわけです。
He's going to teach us an infinite principle by bringing us to a physical something we can understand.
パウロは私たちに対してこの永遠の非常に素晴らしい原則というのを、原理というのを私たちが分かるような形で教えてくれるんです。
And so he's drawing our mind to a race and runners running in the race.
パウロはここで競技者が、ランナーがそのレースをしているその姿を私たちに思い浮かべさせようとします。
We're currently in the middle of the Olympic Games right now.
実は私たちは今オリンピックの期間中です。
And I don't know whether you'll, what kind of TV coverage you'll see of the Olympics here.
皆さんが日本でどのようなオリンピック中継があるのか私はよくわかりませんけれども。
But no doubt if we mention a running or a sprint or a race, you've seen that kind of an event before.
でも私が皆さんに、レース、例えば100メートルであれ、何であれ、そういったものっていうの 言ったら皆さんの頭の中に思い浮かぶことができますよね。思い浮かべることができますよね。
And so Paul uses a description of that kind of an event to teach us a spiritual principle.
パウロはそのような事柄をここで皆さんに思い浮かべさせて、霊的な真理というのを伝えようとしているわけです。
He uses the phrases like I press on or stretching forward.
パウロはここで、一生懸命そのひたむきなものに前向かって捉えようとしてとかっていうような言葉を使ってその行為を表そうとしています。
And it pictures a runner who is leaning into the race towards the finish line.
それはゴールラインのところで、で、ランナーが一生懸命胸を前に反らせて、少しでも早くゴールに到達しようとしている姿を私たちに思い浮かべさせます。
Now, I was a runner in high school.
私も実は陸上競技をしていました。
And sometimes when you were running a long race, the runners that were getting tired would start running and they would fall backwards like this.
高校の時に私が陸上競技してた時に、こう長い周をこう回って走っていると、だんだんと疲れてきて、前のめりになるのではなくて、後ろにこう傾いてくるんです。
You could see from their physical posture that they were getting tired and the finish line was in front of them, but they were languishing, they were tired and exhausted.
その姿を見ることによって、そのランナーがいかに疲れているのかというのが分かるわけです。目の前にゴールがあるにもかかわらず、前に向かって前のめりになるのではなくて、だんだんと後ろに傾いていってるわけです。
But to the runner that was focused on wanting to win the race, he leans into it and he's pushing his body forward.
けれども、勝つことに焦点を定めている熱心なそのランナーというのは、そのような状況の中にあっても前のめりになって少しでも早くそこに到達しようという姿勢を保つ続けます。
That's the picture that Paul is using here to teach us the spiritual principle of conforming ourselves to Jesus Christ.
これがパウロがここで私たちに伝えようとしているキリストに似たものとなることに対しての私たちの姿勢なんです。
We need to put those exercises into practice that draw us to Jesus Christ, that cause us to commit ourselves to doing those things that will help us to know Him.
私たちがキリストを知るために必要な様々な訓練というのを私たちが実際に自分の身につけて私たちがキリストに似たものとなるように熱心に私たちが走り続けることができるようにしないといけないとパウロは言うんです。
Just like the runner must pursue the finish line, we must pursue that final call of knowing Jesus.
ランナーがゴールを目指して熱心に走っていくように、私たちもキリストが待っているその手を目指して私たちは一生懸命走り続けないといけないんです。
Paul used this similar analogy in 1 Corinthians chapter 9 verses 24 to 27.
パウロは第一コリントの9章の24節から27節までのところで非常に似た事柄を語っています。
He draws again both on the idea of the race of a runner and a runner.
そこでもパウロは同じように競技者、レースを走る者。
And also draws the idea of a boxer, one who boxes.
また、闘技をする者、ボクシングのような、そのような闘技をする者の例えを用いています。
And he draws from these analogies the discipline that is put in place by an athlete.
それらを用いて、パウロは、そのような競技者たちがいかに熱心に訓練をするのかという話をしているんです。
He encourages us to run the Christian life in such a way as to win.
パウロは私たちに対してこのような励ましをします。競技者がその栄冠を目指して走るように、私たちクリスチャンも賞を受けられるように走りなさい。
And he tries to compel us to do this by drawing a contrast between the athlete and the Christian.
そしてそのことを私たちに明確に分からせるように、クリスチャンとその競技者を二つ並べて話をしているわけです。
He says that the athlete competing in a race is merely winning a perishable prize.
パウロが言うのは、競技者というのは一生懸命熱心に自分を鍛え上げて勝とうとするけれども、その与えられる賞というのは朽ちていくものでしかないでしょう。
In that day, those competing in the Olympics would earn a wreath that would go around their head. It was just a plant.
パウロが生きていた時代にいたその競技者たちというのは、競技に勝った時にその草の冠を与えられるぐらいだったんですね。
And like any plant that is cut off and no longer has roots, it's going to fade and turn brown and perish quickly.
根から切り離されて編み込まれたその草の冠というのは、あっという間に朽ち果ててしまいます。
But even today, the Olympic athletes get a gold medal with a ribbon around it.
今日に至っても、 優勝したオリンピックの競技者というのはリボンにメダルがついたものを得るだけです。
But those are just earthly things. They have no eternal value.
これらのものというのは地上だけの事柄であって永遠の価値は一切ありません。
But Paul describes to us that those athletes will exercise incredible discipline.
けどもパウロが言うのはこのような競技者たちというのは私たちが想像を絶するような訓練をするでしょうと言うんです。
They'll exercise self-control over their bodies.
彼らは自分の体に対して自制心を使う。
And they'll train themselves to endure hardship.
そしてあらゆる困難を乗り越えることができるような訓練をしていく。
So that they can compete at their best.
そうすることによって彼らが競技に入った時に最も準備の整った状態で走ることができるように。
And they're never satisfied with their last race. They always want to go faster the next time.
しかも彼らは決して前のレースの勝敗で満足するのではなくて、次のレースで勝つために訓練を続けるでしょう。
That's the idea of pressing on.
これが前に向かって走っていくことなんです。
I know that in Japan you love baseball.
私は皆さん日本で野球を非常に好きであることしてますけども。
And I know we may have some Tiger fans here.
ここにはタイガースのファンがたくさんいるように聞いてますが。
It's never good enough if your baseball team won the last game, right?
皆さん、よくお分かりのように、例えば皆さんが応援するチームが去年優勝してしたから、皆さんそれでもう よしとするわけではないですね。
You want those players throughout the season to keep themselves healthy?
皆さんはその一シーズン中、皆さんが応援している選手たちが健康でい続けることを願うじゃないですか。
And to prepare themselves for every game they come into.
そして毎試合毎試合準備をちゃんと整えて、その試合に勝つためにやってくることを願うじゃないですか。
So that they can give their best.
そうすることによって彼らが最善を尽くして。
And so they can beat the Tokyo Giants.
そうすることによって、ジャイアンツを打ち負かすことができるように。
So they can't let themselves go.
ですから彼ら選手たちはそれをやめることはできないですよね。
And so they can never be quite satisfied with the way they last batted at the ball.
だから全打席でどのようなヒットを打ったのか、それで満足して次の打席に何もせずに臨むわけにはいかないわけです。
They always want to prepare themselves to be ready for the next challenge.
次のチャレンジに打ち勝つための準備を常に整えてなければいけなかったんです。
That's the kind of humble dissatisfaction that Paul brought to his Christian life.
それがパウロが自分のクリスチャンの生涯に適応したへりくだった不満足さだったんです。
He knew that he had not attained perfection, and so he practiced the spiritual disciplines.
パウロは自分が霊的な完全さ、成熟を手に入れてないがゆえに、熱心な霊的な訓練のもとに自分を置いたんです。
And it would prepare him for the next battle that he would face.
そうすることによって次の戦いに彼がいつ立ち向かっても、いつでも立ち向かうことができる準備を整えたんです。
Always striving to become more like Jesus Christ and to know him more intimately.
彼は常にキリストにより似たものになりたい、よりよくキリストを知りたいなというその願望に駆り立てられたんです。
The second insight that Paul gives us to this process is that we need to have a singular determination.
2番目にパウロが私たちに教えるどのようにキリストの知り、この目標へと向かっていくのかということというのは、それは私たちが一つの焦点を持っているということです。
If we're going to reach our goal of being righteous in Jesus Christ and continually progressing to be more conformed to His image, it must be our focus.
もし私たちがキリストに似たものとしてキリストのその義を私たち自身がしっかりと持って生きていこうと願ってそのことを目指していこうとするならば、私たちは必ず間違いなく一つの焦点、一つのことに励んでいないといけないんです。
Paul expresses this in verse 13 by the phrase, "This one thing I do, but one thing I do."
このことをパウロは13節でこのように言います。ただこの一事に励んでいます。
Now, every believer in Jesus Christ faces the potential of distractions.
キリストを信じているありとあらゆる者たちというのは、必ずどこかで私たちを妨害するそのようなものにぶつかります。
Things that will take our eyes off the goal.
私たちの目を目標からそらそうとする様々な妨害です。
But we must have a single determination that our first and priority focus is on becoming like Jesus Christ.
けれども私たちは、私がキリストに似たものになるんだという何よりも優先した 一つの焦点というのを持ち続けなければいけないんです。
Now there might be some of you that are students and you focus your attention on studying.
この中には学生の方がいらっしゃって、その方は自分の勉学に焦点を当てようとしているかもしれません。
Some people might be in business and they spend long hours from early morning to late at night to be the best business person they can be.
または仕事をされている方がいて、その方は朝から晩に至るまで長い時間をかけて、私がこの職場にあって最も素晴らしい人物になるんだと、そのことに焦点を当てておられる方がいらっしゃるかもしれません。
But Scripture says to seek first the kingdom of God and His righteousness, and these other things will be added to you.
けれども、御言葉が私たちに教えることというのは、神の国と神の義とをまず第一としなさいということでした。そうすれば全てのことは与えられる。
If you set your sights and make your first priority those earthly challenges, you will not have the correct determination to become like Jesus Christ.
もし皆さんがこの地上での様々な事柄を第一としてそこに焦点を当てるとするならば、皆さんが本来目指さなければいけないキリストに似たものとなるというその霊的な正しい方向へと向かうことはありません。
If your first determination is to become conformed to the image of Jesus Christ,Then those other things become secondary, but can still be added to your life.
でももし皆さんがキリストに似たものになるんだということを何よりも大切な一番の優先事項とするならば、他の事柄は優先事項にはならないかもしれませんけれども、御言葉はそれらが加えられることがあるんだと言うんです。
Paul expressed in other passages that he did not want us to be led astray.
パウロは他の箇所で私たちが他のところに連れて行かれてはいけないと言います。
But he wanted to make sure that our devotion to Jesus Christ was first and foremost the priority in our life.
そして彼は私たちに対してキリストに対する献身というのが何よりも大きなものでないといけないんだと私たちに訴えるわけです。
Again, we could draw our attention to the Olympic athlete.
私たちはオリンピックの競技者にそのことを見出すことができます。
There's a swimmer swimming this year. He is now the athlete who has won the most Olympic medals of all athletes ever.
今回のオリンピックに参加している人物の一人で、これまで競技をオリンピックで競技をしてきたものの、誰よりもたくさんの金メダルを獲得した人物がいます。
He's the swimmer, Michael Phelps.
競泳の選手でマイケル・フェルプスと言います。
I was reading an article and they were wondering how he can race and win so many races over such a long period of time.
ある記事を、雑誌の記事を読んでいたときに、その記事の中でこのような疑問があったんです。一体どうやって彼は、マイケル・フェルプスは、そのように長い期間、これだけのその金メダルを取ることができるような訓練をすることができたんだろう。
He said that his training schedule only allows him These practices. He said, I eat, I sleep, and I swim.
彼が答えた、その質問に対する答えというのは、彼の一日のその訓練のスケジュールというのは、三つのことしか私にさせないんだというんです。一つは食べることであり、もう一つは寝ることであり、もう一つは泳ぐことだった。
That is an example of determination.
これがまさに私たちが持たなければいけない決意の例になるわけです。
He was determined to win 8 gold medals in these Olympics.
このオリンピックの中で彼は8つの金メダルを取ろうとしています。
And in order for him to do that, he had to be singularly determined and focused on just swimming.
それをするためには彼の全生涯は水泳を泳ぐというその一点に向けられていなければいけなかったんです。
Now, we've already made the point that if an Olympic athlete will make that kind of determined focus just to win a medal, how much more determined we should be to receive the prize that awaits us before God.
もうすでに私が考えたように、もしオリンピックの競技者が朽ちてしまう金メダルを得るために、それだけの集中力を持って、決意を持って人生を生きていこうとするならば、私たちが神様の前に得ることができるその栄冠のためにどれだけ私たちはもっともっと焦点を当てて神様のために生きようとしなければいけないんでしょう。
In the course of our life, we must ask ourselves and evaluate, will this activity lead me to become more like Jesus?
私たちは人生を生きていく中にあってもっともっといろんなことを吟味しないといけないんです。私のしているこのことは私がキリストに似たものとなるためにどれぐらい役に立つんだろう。
We must guard against those things which would draw us away to other activities, unproductive.
私たちは他の事柄に全く価値のないものやと私たちを導いてしまうような事柄から離れるように自分たちを守る習慣を持たなければいけないんです。
When I was in high school, I mentioned that I was an athlete. I was on track and was a runner.
高校時代に私陸上競技をしていて私はランナーでした。
The very first race I ran, I did very poorly. I was the last person finishing, and there were even some girls in the race that beat me.
私はその一番最初に走ったレースで、どうしようもなく遅くて一番最下位だったんですけれども、単に最下位だっただけではなくて、一緒に走った女性の選手にも追い抜かれてました。
It was very discouraging and embarrassing for me as a high school boy to be beat by some girls in the race.
高校生の、陸上競技者として女性にまで抜かれてしまって最後にゴールしたということというのは非常に恥ずかしいことであり私にとって非常に気づくことでありました。
As I was finishing the race, I was thinking in my mind that I should quit.
その競技を終えるにあたってゴールに入る前に私は頭の中でもうこれはやめるべきなんじゃないかと考えたんです。
And I started thinking maybe I should come up with some good excuses.
同時に私はゴールに入ろうとしながら何かこういい言い訳を探すべきかなと考えたんです。
I thought maybe I should start limping when people see me.
足を引きずって歩き人が見てるときに足を引きずらないといけないかなとか。
And then I would have a good excuse.
そうしたらいい言い訳があるからと。
In our Christian life, we can make the same things from an analogy.
クリスチャンの生涯にあっても私たちは同じようなことをする可能性があります。
When things don't go properly and we fail at something, maybe we think I should quit.
私たちが願っている通りに物がうまくいかないときに、ひょっとしたら私たちはもうクリスチャンであることをやめた方がいいんじゃないかと思うかもしれません。
Or if we're unfaithful in something, we begin to make excuses.
私たちが神様の前に不誠実であったときに、神様の前に何か言い訳を作らないといけないかなと思うかもしれません。
But when I was in high school and in track, I made some determinations in my life.
けれども私が高校時代この陸上競技をしてた時にある一つの決心をしたんです。
One of the things I determined was that I would never miss a workout. I would go to every workout the coach had.
その決心の一つというのは、私は決して練習を休まないというものでした。コーチが練習をすると言ったらいつでもそこに行きました。
And I determined that I would arrive before the workout and be completely ready to go.
そしてまたもう一つ決心したことというのは練習が始まる前に私はそこに行って練習が始まる時にはもう完全な準備を整えて練習に臨もうとしました。
And I would even ask the coach afterwards, are there some extra things that I could do that will help me?
そして練習が終わってからコーチに聞くようにしました。何か他にやることがやれることありませんか？どうしたらもっと速くなれますか？
And so when all the other athletes headed to the shower, I would do some extra work.
他の部員たちが部室に帰っていく時に私は一人残って練習を続けてたんです。
And I changed the way that I ate.
また私は自分が何を食べるのかその食生活を変えました。
I ate healthier food that would give me more energy and make me thinner.
もっと健康的な食事を取るようにしてそしてもっとエネルギーがあるように整えましたしまたそれをすることによって痩せました。
And I took time on my own to learn the strategies of running.
また自分の時間を用いてそのレースをするにあたってどのような計画を持ってないといけないのかそのようなことを勉強しました。
And by the end of the season, I was winning races.
そのシーズンの終わりに私はレースに勝つようになったんです。
By analogy, the same thing is being true in the Christian life.
同じことがキリスト者としてのクリスチャンとしての生涯にも言えます。
If you want to become more like Jesus Christ, apply yourself to studying God's Word.
もし私たちがよりキリストに似たものになりたいとするならば、私たちは自分たちこの御言葉をしっかりと掘り起こして学ばないといけません。
Determined to be at every Bible study that you can attend.
ありとあらゆる可能な限り参加することができるその聖書研究会に参加しないといけません。
And determined that you're going to put those teachings into practice. You're going to do them in your life.
そしてそこで学んだ事柄を私は自分の生涯にしっかりと適用してそれを行って生きるんだと決意していかないといけません。
And as you begin to do that, you can take advantage of the relationship that you begin to develop with Jesus in your own devotions.
それは皆さんがやっていくときに、皆さんは自分自身の学びの中に、個人的なデボーションの中にあって、キリストと結んでいくその関係というのをより深い、より良いものへと変えていくことができるんです。
Just like an athlete who comes to the practice prepared, dressed and ready, you can come to church with your Bibles open and prepared, your mind open to learn.
ちょうど競技者が練習の前に全て準備を整えてその練習に参加することができるように皆さんが礼拝に来るにあたって聖書を開き心を開き祈りのうちにこの場にやってくることができるんです。
That is how Paul is expressing to put into practice this determination to become like Jesus.
それがパウロはここで言っているこの一時に励んでキリストに似たものとなるというその焦点を持って生きていくということなんです。
God desires us to exercise that same singular focus on our devotion to know Jesus Christ.
パウロが言うように神様は私たちがそのようなキリストに似たものとなるという一つの焦点を持った人生を生きるように求めております。
And so as we are learning to be conformed to Jesus, we must have a humble dissatisfaction. We must have a singular determination.
ですから私たちがキリストに似たものになるというその目標に向かって歩んでいくにあたって私たちはへりくだった不満足を持っていないといけないし、一つの事柄に焦点を当てていなければいけないんです。
And the final point, the insight that Paul gives us is that we must remove any distractions.
そして最後にパウロが私たちに教えることというのは、私たちはありとあらゆる邪魔となる事柄を取り除かないといけないということです。
In verse 13, he describes this by the phrase, forgetting what lies behind.
そのことをパウロはこのような表現を持って13節で言います。後ろのものを忘れ。
I think our tendency as humans is to be distracted by things that have happened in the past.
私たちが人間として持っている様々な問題の一つ、というのは私たちがこれまで行ってきた様々な過去の事柄にとらわれてしまうということです。
We can be distracted by our past successes.
私たちは過去の成功によってとらわれてしまって人生をうまくいくこと、生きていくことができないことがあります。
We can also be distracted by our past failures.
また同時に私たちは過去の失敗においても同じことをします。
When I was running, our coach used to say to us, every race you have to come to the race.
私のコーチがいつも高校時代に言ってくれたことというのは、毎レースごとにあなたは必ずレースにやってこないといけないというんです。
You can't be distracted by what you think the other runner can do.
私たちは他の選手たちがどんな走りをするのかということに思いとどめてはいけないと言います。
Maybe you have been beat by the other runner in the past.
以前その他の選手に負けたことがあるかもしれない。
But you don't know whether he's been sick this week.
けれどもあなたはその選手が今週病気だったかどうかもわからないでしょ。
You don't know whether your preparation has prepared you to run faster than him this time.
どうしたらあなたがした準備というのがその他の選手よりも早く走ることができるように整えてくれたかもしれないでしょ。
And so you have to remove those distractions from your mind.
だから頭の中に残っているそのあなたの力を発揮させないようにする邪魔となるものを取り除かないといけない。
To take that analogy to the spiritual realm,
そのことを霊的な事柄に戻すならば、
It means that we can't be distracted because we failed to resist temptation in the past.
私たちは以前誘惑に打ち勝つことができなかったからというそのような過去の失敗を持ち出すことはできないんです。
Nor can you rest back and say,Oh, I've been able to resist this before.
または、ああ、これは大丈夫で、前にちゃんと打ち勝ったから、もうそれに負けることはありませんとリラックスすることもできないんです。
Sometimes maybe you've had a wonderful, relationship of devotion with Jesus Christ and you've just sensed so clearly His word to you.
ひょっとすると、ある時に皆さんは神様との間に非常に素晴らしい時間を持って、御言葉が言っていることを明確に理解したかもしれません。
That can become a distraction if you just say, well, I had a very committed time to Christ once.
けれども、過去においてそのようなことがあったという事実は、ひょっとしたら今、皆さんにとって妨害となるかもしれないんです。だって、前にこんな素晴らしいことがあったから大丈夫と思うかもしれないじゃないですか。
Paul wants your relationship with Jesus Christ to be in the present looking forward.
パウロが皆さんに求めていることというのは、皆さんのキリストとの関係というのを今、そして前に向かって持っていなければいけないというんです。
Once again, in the analogy of a runner,
また、競技者の 例というのを見ることができます。
When the runner comes around the last corner and is on the final straightaway, he sees the finish line in front of him.
競技者が最終コーナーを回って、そして直線に入った時に彼が目の前に見るのはゴールラインです。
He needs to fix his eyes on that finish line.
彼はそのゴールラインに目を向けないといけないんです。
In the spiritual realm, Paul describes that as the upward call of God.
パウロがこの霊的に話をするときにここで言うのは神様が召してくださる上の召しという話をします。
We need to fix our eyes on that time when we will finally see Jesus face to face.
私たちはこの時に目を向けてないといけないんです。イエス・キリストと顔と顔を合わせてお会うことができるその瞬間に目を向けてないといけないんです。
The runner cannot be looking around wondering who's looking at me in the crowds.
ランナーは周りを見回しながら一体誰が私のことを見てくれてるんだろうなと思いながら走ることはできません。
In the same way, to be conformed and to truly know Jesus Christ, we can't be looking around church saying, okay, who's looking at me today? I'll live like Jesus.
同様に、霊的なことにおいても私たちは神様の方をしっかりと目を向けて周りの人たちのことに目を向けながら一体今日は誰が見てるだろう私は彼の前で彼女の前でキリストに似たものとして生きようかなというふうに考えることはできないんです。
Nor can we come to know Jesus fully if we're just looking around us saying, how are other people doing? How am I doing in comparison to other people?
また、キリストに似たものとなるというその目標において私たちは後ろを振り返って他の人たちと自分を比較して私はあの人よりもどうだろう、この人よりもどうだろうと考えながら生きることはできないんです。
There were many times in a race when a runner would be in front of me and we were looking at the finish line.
多くの時に私たちが走ランナーとして走っている時に目の前に選手がいて私もその後ろにいてゴールを目指して走っているわけですが。
And he would be distracted by wondering how close is the guy behind me.
その先頭にいる選手がその後ろに迫ってくる私がどれぐらい近くになっているのかなということに気を使って後ろを振り返ってしまうことがあります。
And I had learned that I could see when he was looking over his left shoulder, I could pass him on the right, and he wouldn't even see me when I went by.
で、そういった競技の中で私が学んだことというのは、先頭にいる選手が左側から首を向けて後ろを振り返ったときに、私がスーッと右側から抜いていくことができるということです。そうすると彼は抜かれたことすら気づかないんです。
And when he would turn back around to see the finish line, he would see my back.
そして彼が目を前に向け戻してゴールラインを見ようと思った瞬間に彼は私の背中を見ている。
If we are going to come to an intimate relationship of knowing Jesus Christ and His righteousness, we cannot be comparing ourselves to other people around us, but fix our eyes and reach forward only for the goal.
この義なるイエス・キリストのに似たものとなるというその素晴らしい栄冠を目指して私たちが走るときに私たちは後ろを振り返って他の人がどうだろうとか他の人と比べてどうだろうなんていうことを考えながら生きていくことはできないんです。
For me, I have encapsulated that scene in the one phrase that I want to hear from my Lord, and that is, well done, thou good and faithful servant.
このように神様に向かって邪魔となるものをありとあらゆるものを取り除いて神様の前に熱心に向かっていくそのことというのを私は一つの言葉に要約することができるんです。それはキリストの前に立った時にキリストがよくやった良いしもべだと言ってくれるその素晴らしい言葉です。
For me, the prize is to hear Jesus say that I have been faithful.
私にとって何よりの栄冠というのは私がキリストの目の前であなたは私に忠実だったと神様が言ってくれることです。
And when I am there, I'm not going to be concerned what God says about anyone else around me.
私がそこに立った時に、私は間違いなく他の人たちが私に対して何と言ってるかを気にすることはありません。
My eyes are fixed on that goal alone.
私の目はそのキリストという目標に常に向けられているからです。
And by putting those things into practice, I think that we can come to know Jesus Christ so that we will represent the righteousness that we positionally have by trusting in Him faithfully.
これらの事柄に私たちが注を払ってしっかりと生きていくとするならば、私たちがもうすでに与えられている立場としての義というものを実際に私たちの生活の中ではっきりと表しながら生きていくことができるようになります。
Thank you very much. It's been a privilege to open God's Word with you today.
皆さんと一緒に御言葉を開き見ることができたこと、本当に私の特権として感謝しています。